ド S デカ、皆さんお気づきかと思いますが、第5話からマヤが衣替えしてちょっと涼しげな服になりました。動いてヒラヒラするとお腹がチラッと見えたり、ちょいとセクシーでドキッとしますよね、なんてね、公式ツイッターでもつぶやかれてたんだけど、まあこの前の第8話でも結構チラッとがあったわけで、今までにおへそを見せるっていうことがほとんど皆無だったような気がする多部未華子だけに、確かにドキッとしてしまう今日この頃ね。うん、ということで、まずはおなじみのあの方からのメールを。男子一人でパンケーキを食べるのは怪しいと言われると、私も怪しい対象になってしまう今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。ド S デカ第8話、今回は連続爆弾魔を描いたストーリーでしたね。それにしても連続爆弾魔という大事件の割に、その操作が極めて小市民的なところがこのドラマの気楽さです。加えて黒い刑事が犯人を精神的に追い詰めていく場面もだんだん慣れてきたというのも我ながら恐ろしいところです。犯人を精神的に追い詰めるド S デカが登場する映画といえば、フランス映画ドーベルマンに登場したクリスチーニ刑事を思い出します。ウルトラバイオレンスな犯罪集団ドーベルマン一家を壊滅するため、警察上層部が送り込む極悪ド S 暴力デカといった感じの刑事です。こんな場面があります。ある男を言葉で責め立てるのですが、それがまさに黒いマヤ作戦なのです。決して言ってほしくはない過去の出来事を家族の前で散々なじり倒し、その男を精神的に追い込んでいきます。で、男が我慢の限界を超えて刑事に襲いかかろうとすると、今度は思いっきり暴力的に抑え込み確保してしまうのです。とにかく痛めつけて逮捕するか、痛めつけて殺してしまうか、そのどちらかに落ち着いてしまうという超ド S デカなのです。血も涙もないド S デカとして描かれていきます。そして刑事役なのに、最後は犯罪集団のボスであるドーベルマンとの壮絶な戦いに敗れてしまいます。考えてみればドーベルマン一味もかなりの悪事を働いています。銀行強盗を繰り返し、警官たちをじゃんじゃん殺していきます。なのにラストはそれを上回る超ド S デカをなんとか倒し、一件落着のような感じで終わるのがこの映画のすごいところです。完全に一人のド S デカを悪役として描き切っている、稀に見る犯罪アクション映画なのです。ドラマド S デカもいよいよ最終章が近づいてきました。黒いマヤのド S 行為がどこまでエスカレートしていくのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。うん、ところでね、楽しみにしているということでいくとね、実は原作小説の著者である七尾よし自身もね、楽しんで見ているそうで、うん、本人のブログ死亡フラグが立つ日記5月12日付の記事によると、原作とは似て非なる多部未華子さん演じる黒いマヤなんですが、こちらもキュートに魅力的に描かれているので楽しく見られます。小説との違いも楽しめるドラマですね。で、原作者が一番楽しんでいるような気がします。視聴率も豪華俳優陣たちが並ぶドラマ相手に大健闘していると思いますよ、となかなかにご満悦の様子なんだけど、で、ちなみにね、気になる視聴率は第1話の 12.7 から始まって 8.0、11.0、9.0、11.1、10.1 と、なんとまあ第6話までは下がったり上がったりの繰り返しだったんだけど、その後の第7話、そしてこの前の第8話と共に 7.2 と、残念かな最低のところで落ち着いてしまった感じ。うん、平均視聴率でも 9.6 と、ついに2桁を割ってしまって、果たしてね、七尾よしの最近の心境はいかがなものか。うん、で、それから七尾よしのブログではこんな話題も。さて、先月シリーズ最新作ド S デカ桃栗3年柿8年殺人事件が刊行されました。今回はマヤの父親警察庁の暴君こと黒井敦郎の若き日の事件が描かれています。解決したはずのその事件が年月を超えてマヤたちの前に蘇ります。今回はド S 版殺人の追憶といったところでしょうか。うん、 果たして今回の連ドラの中で原作として用いられることになるのかどうか、うん、マヤの父親黒井篤郎を誰が演じるのか、例えば渡部篤郎だったらイメージに合うし、メインキャストの一人を演じていたテレ朝の連ドラ天使と悪魔の方はね、すでに最終回を迎えているし、ブッキングは可能だったはずね。うん、ま、何はともあれ、ドSデカ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。